しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオを始めていきたいと思います。この番組しごくりラジオはパーソナリティである仕事クリエイター大橋が仕事作りに関して話をしていく番組となっています。仕事作り、カタカナで仕事、ひらがなで作りで仕事作りですが、まあ何でもいいんですよね何でもいいんですよ。こういう仕事がありますっていうふうに言われてそれをやりますっていうのと作ってないっすよねっていう話ですね。で仮にそういうなんかに、まあ、会社員とかね就職でついてる方でもその中で工夫してこういうふうにしました提案要素があればまあ仕事作りしてんのかなって思ったりしますよね。いやいや大橋さんそんな仕事作り提案がないな仕事なんかないですよなんていうふうに思われる方は多分仕事作りしている方なんじゃないかなと思います。お客さんとか、顧客の、要望に応えることも、仕事作りかもしれないんですが、ただ一応根本的には自ら手動でですよね。なんか AI がとかじゃなくて、コンピューターがっていうのでもいいんですけど、まあ、基本的に自分でこうしたらいいんじゃないかっていうのがあって、まあ、じゃないと作ったと言えないかな、まあ、仮に AI が提案したやつを形にするんでもいいんですけど、それ面白いですかっていうのとそれやりますっていう話で、まあ、90%、95%、やれないんじゃないか。あとやれたとしても虚しさが残る、であと工夫がないんでつまんないみたいなことになるんじゃないかなっていうふうに思いながら仕事作りという言葉を発してます。はい、で今回ですね、テーマとしては今回テーマは、初めての方向けというかですね、初めての人っていうのを想定しながら、なんて言うんだろう、サービスをするもしくは仕事を作るもしくはまあ開くって感じですよね。身内の人だけ向けになんか話してるわけじゃないとか関係性がある前提で話してるわけじゃない、ここねちょっと言語化が難しいところなんですが、そういうですね初めての方にまあ開くという感覚をですね、少しでも共有できればいいかなと思いまして、今回その初めての人向けにまあ何をやっていけばいいかみたいな、答えはないですが、話をしていければいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですねテーマとしては初めての人向けの、扉といいますかね、余白といいますか、遊びですが、そういう余白を設けておくのがいいよねっていう話です。今回ですね、気づいた方、初めて今回聞いた方っていう人にはまあ全然わからないと思いますが、冒頭ですね、だいぶというかずっと聞いてる方だったらですね、冒頭のコールですよね、僕が別に喋ってるんですけど、しごくりラジオでこの番組の、話を番組紹介ですよね、今までねやってなかったんですよ。はい、で今回別に初めてやりましたってわけじゃなくて少し前からやってるんですけど、何年前、1年前とか2年前はやってなかったっていう。そうです。でこれって、聞いた方が初めての人だったら不親切じゃないですか。知ってるよねっていう、僕のこと知ってるよねみたいな定義でやると知らんがなっていうね話だと思うんで、なんで一番最初の、番組ですよね、初めての、しごくりラジオ始めましたを聞いてくださる方がもしかしたらいるかもしれないけど、そこまでやらないよねっていうね、どういうことかっていうと瞬間瞬間が問われるわけですよね、こちらね。そう、だから切り取って自分が言いたい思うように解釈しろっていう話じゃないですかね。それはやりすぎですけど、とはいえ人はわがままだと思うので、むしろそういうもんだと思うんで、一瞬で私はこういうものですっていうので怪しいなとか、あと怪しいものじゃありませんって言ったら怪しいじゃないですか。怪しくないです、ね、怪しいものですっていうのも怪しいじゃないですかまあそれ冗談ですけど、とりあえず自己紹介をするっていうよりもこの番組はこういうもんですよね。でもちろん僕のことを喋っても別にその伝わるとも思ってなかったりするんで、徐々にね 伝わると思ってなかったっていうのは、伝わると思ってないっていうのは もう一度説明しておくと、僕がこういうもので科学しかしこういうものですって言っても、それが伝わるとか理解できるかって別じゃないですか。ただ説明はある程度尽くした方がいいかなっていうのがあると。一方で番組紹介っていうのはさすがにやっておかないと、まあ、不親切かなっていうふうに思いまして、自分が思ったからやってるだけで別にいらないよっていうね、人は別にやらなくてもいいし、質ではないんですが、そういうふうにですね、あの気持ちですよねが変わったり、気分が変わったり、気が変わるっていうのはすごく大事だなと思いまして、そういうふうに紹介をしてたりします。でたまにこの程度でいいと思うんですが、僕はね、この程度っていうのは僕のやってる講演のこと言ってるんですが、初めの方は分からないかもしれませんがっていうふうに、初めの人が聞いている定位、要は定位というのはそういう姿勢とか状況とか様子っていう様ってことですが、初めての人が聞いているということを意識されているかどうかっていうのは問われるかなと思います。はい。まあ別に偉そうに言ってるわけじゃなくて、初めて聞いてる人が、どの程度本当にいるか分かりませんよ。分からないんですが、初めての人は聞いてないよね、僕のこと知ってる人だけでいいよねっていう風になっていったら、まあ多分聞きづらいかなと思います。で実際にはこのラジオを聞いてる方、フォロワーの人もそうだし、いいねいただける方とかも、もちろん僕を知ってる方はいらっしゃるかもしれませんが、それは関係性がある人での話でしかないから、まあ面白いかどうかで言ったらちょっとよく分かんなくて、まあそこまでかなと思ったりします。なぜなら別に僕の友人であったりする人が僕のラジオを聞いてる可能性は、まあ高いかと低いかと言われたら低いで、なぜなら別にそれを聞かなくても別に話せるし、別にそこまでね、あのお母さんの別に考え方聞きたくないっすよっていう、別にその拒否されてるわけじゃないけど、いらないってわけですね、不要というかね、うん、のはあるかなと思います。うん、だから僕も知ってる人も別に関係性がある人はもちろん聞くんだけど、でもまあ、聞き方変わってきますよね、そういうのってね、うん、聞かなくてもいいやとか、なんかそういうのあるし、まあそれは情報の取り方とか、ね、捉え方ですから、別に自由ではあるんですけど、まあ僕はそういうふうに感じる。っていうことは、どういうことかっていうと、関係性がない、要は初めての方とか、もしくは、ここがあのラジオというかインターネットっぽいという、ね、ポッドキャストか、っぽいんですけど、僕のことを知ってたり、あの一方的に、聞いてるんだけど、何て言うんだろう、なんかそれこそ狙い通りなんですが、こういう人いるんだよね、なんか面白いよねって思ってもらえたら全然ありがたいし光栄なんですが、そういうところで、あこの人は何て言うんだろうな、ラジオのねリスナーの人方も別に僕は会ってないわけですが、このメディアというか場では会っているわけです。四国ラジオで会っているっていう、まあ、不思議なことが起きるわけです。そうそうそうそう。でもこれは成立しうるっていうのは、まあ四国リスペースはちょっとメタバースになっちゃいますが、まあ X でも何でもいいんですけど、そのところに来てもらうことで、情報が伝達される、もしくは僕の考え方、もしくは、僕の考えをね、ジャイアンみたいにぶつけてるわけじゃないんですけど、世の中とか社会の人の刺激を得て、僕がこう考えて、じゃあこうじゃないですか、こうああじゃないですかってことを、まあ、僕は言っているつもりなんですが、要は僕自身が一人で勝手に来てて、なんかやってるわけじゃなくて、必ず社会の変化を受けて、その状況を受けた上で喋ってるんで、別になんか僕の全てのオリジナルの独自の何かっていうだけなことはないんですよね。アイデアと一緒で何かと何かの組み合わせじゃないんだけど、僕は誰かのアイデアや組み合わせ、あ、ごめんなさい、社会の状況を得て、他人の考えを得て、ニュースや記事を読んで、そういうものを踏まえた上で、全部は無理ですよ、が組み合わさっているっていう感じですよね。うん、だから社会性があるラジオっていうと、なんかその違うんですけど、うん、多分それ違うんですけど、でも、本質的にはそうかなって思ってます。はい。で、聞いてる方のまあ大多数、まあ 99% と言っていいでしょうは、ここで聞いたところでの関係性を作っていくしかない。関係性っていうよりも、このラジオリスナーみたいな、僕がたまたまポッドキャストっていうね配信者っていうだけであって、その何ですか、関係性にね、上下があるっていうイメージじゃないんですけど、聞いてくださってありがとうございますねっていうところで、じゃ あの話してって、あ、じゃあ今日はこんな感じですっていう感じが僕は好きです。僕はね。で実際に、サードプレイス微妙ですけど、まあ、サードプレイスとか、語る場、対話の場みたいなものはそういうイメージ、まあ、要はワークショップとか、 ファシリテーションではないですけど、こうなんていうんだろうな、話をねしていって、理解していく、もしくはあのなんていうんだろうな、これはなんか技術的にはレベルが高いと思われるかもしれないですけど、でもやってる人はやってる話で、何を言ってるかっていうと、あの相手の名前がニックネームでいいですよ、はい、で相手の情報もほとんど、まあ、ない、まあ、もちろんその見たら、まあ、性別、まあ、性別もね今いろいろありますけど、身長とか外見的なものとかね、ものはありますよね、情報としてね、そういう背が高い低いとかね、自分よりね、そうそうそういうやつとか、あと話が、まあ早口である、もしくはゆっくり喋られるとか、あと声が大きい小さいとかね、そうそうそう、その言葉が難しいとか、もしくは、言葉が、なんだろう、優しいまあ分かりませんけど、まあそういうのは情報を得ていった時に、その人のことを知らなくてもそこで対話ができるっていうのは、ある種訓練はやっぱ必要かなと思ったりします。対話っていうのはですね、まあちょっと定義は難しいんですが、僕が思うにはその考え方とかを、意見とかを言えるということが相手が聞いている、もしくはこっちが聞いている、お互いがそれができるような状況 を指します。でこれはですね、なんか最近思うのは、まあ、対話の場みたいなものでもいいんですが、対話の場って言ってる時点でそれが非日常的になるわけですよね。でワークショップとかがそうなんですが、ワークショップっていうのはご存じない方が、いらっしゃるかもしれませんけど、ワークショップっていうのは今イベントですと。でどこかに人が、まあ、講師がいたりね、いなかったり、みんな先生だってことで、参加者同士が学び合うというかね、そういう、まあちょっとね、知らない人からするとちょっと気持ち悪いっていうかね、変な場所になるんですけど、まあ変では何でもなくて、別に真面目にというか、やってる方がいらっしゃると思うんですが、まあ僕もですね、それワークショップ形式ですよね、形は好き で何かっていうと、まあ来てそこで、参加する人がみんなその違うんだけど、目的はいろいろ違うんだけど、まあ、共通言語としてその話をしたり聞いたりして、学んだりとか、その人にとっての学びやヒントがあるっていうことを、まあ、目指すってことで、まあ、やってたりします、はい、だから僕が出すコンテンツっていうのは、もしくはアウトプットは誰かにとっての学びである必要性はあるかなと思ってます。必要性があるかなというよりも、まあ、なってほしいです。いやもちろんそんなね、言葉悪いですけど、クソにも味噌にも役立たない、あんまいい言葉じゃないかもしれませんが、まあ要は何の役に立たないようなことってあるわけですよね、少なくともレスラーのあなたがこの今回の話に役立つかどうかなんて分かんないけど、役立つこともある、だから毎回役立つとは全く思ってないです。ただこれ面白くないですかっていうふうに、まあやり続ける、まあ言い続けるっていうね、感覚は、なくなってないし、別に僕はそういうことやることは嫌いじゃないね、大好きでね、聞いてくださいみたいな感じじゃないですよ、そういうテンションで別に生きてるわけじゃなくて、どうですかねぐらいの感じですよ、はい、ね、で何でしたっけ、そうそうそう、でワークショップっていうのはそういうふうに、なんて言うんだろうな、別に誰かが一方的に話すわけでもなく、そのなんて言うんだろうな、実践というかね、話をしたりグループでね分かれて参加者同士が話をしていくって時に、手法として、まあ、相手のねその本名を何の知らなくても、まあ、ニックネームっていうものがあったり、あとなんだっけな、仕事を別に開示しなくてもいいですしね、そうそうそう、その要は初めての人とどう会話をしていくかってことですよね。で会話っていうよりも対話で、お互いに話を聞くと。でその聞くのが表面的な何て言うんだろうな、お仕事どうですか、大変ですね、あそうですねみたいなんで終わるってわけじゃなくて、その仕事のここが難しいと思われる方いらっしゃるかもしれませんけど、仕事の話を細かく内容を話す、具体を話さなくても、ある程度話をできるっていうことは、ここではたと気づくんですが、自分のことを言語化する、要は自分のやってる仕事を言語化したりとか、もしくは言語化っていうのは要は自分の言葉で説明できる、もしくは自分の感じていることを相手に感じてもらうようにするってことで、まあ、なかなかこうやってね言葉にするとすごい手法のように聞こえますが、少なくとも相手にそれを伝えなきゃいけないんですよね。 まあ、自分がやってる仕事が辛いのであれば、その辛さを伝えたいのか、その辛いんだけど面白いよねっていう面白さの方を伝えたいのかって全然違うじゃないですか。で、辛さと面白さがあって上でのことだよねってことで、まあこの四国ラジオでも言っているバランス、そのバランス感を伝えたいのか、その3つだけでも全然違うと思いません？うん、だからそこが、ミスってると、あれ、あの人はなんか辛いことを言う人だなっていう、ね、いや本当は面白いことを伝えたかったのに、伝えたいことがつまらない、話の組み立て方もあるんで、ね、それはありますが、つまらないことを伝えて後から面白いことが来るから、ちょっと我慢し聞いててくださいねみたいな風な作り方でっていう人は多分あんまり話が上手くないですね。うん、最初に言わなきゃいけないですかね、そういうのだったら。なぜなら相手がそれを我慢しなきゃいけないってことは、相手に最初に言わなきゃいけないけど、でもそれが後で聞いて我慢しなくてもよくないっていうような、要はそのいい感じの部分だけピックアップすればよくないっていうね、こともあるじゃないですか、過程としてね。うん、まあ僕もそれ自分に突っ込み入れて、それ30分かけて話さなくてもよくないなんてね、あるような気がするんで、ブーメランだみたいな思いながら喋ってますけど、まあいいや、ブーメラン来たら返すわけです、はい無限ブーメラン。まあまあそれはあの冗談として、まあそういう場があるわけですね、やり方がね。でその時っていうのは、そういうのは慣れてると、あの普段なんか要は自己開示するとか自分のことを伝えるってことがなんか普通になってるんだけど、普通じゃないんですよね、多分ね。多分ね。もう一回言いますけど、多分ね。と思い始めてます。まあ、つまり、その、語るっていうと、ちょっと暑苦しいかもしれないですけど、あと、青臭いというかね、思うかもしれないけど、いや、全然そんなことないっすよってことは、やっぱり言いたいですね。うん。言いたいし、じゃあ、日本の中にそういうことを感じてる人、考えてる人がいないかもしれないけど、いや、とりあえず、その、なんかブログに書くじゃないけど、インターネットのとこに片隅に置いとくじゃないんですけど、言っとこうかなと思いました。うん、要はその、なんだっけ、その、別にね、誰とも話してニコニコ平和でいきたいっていうのがあるけど、そうもなってないじゃないですか。一方でその、あの考え方を知りたいとか、あなたがどう思ってるか知りたいっていうふうに僕は思ってるわけです。てかそういう人が多いと思ってるんですよ。多いと思ってるんだけど、そのまあ術がない、やり方がわからんとか、あのそもそも環境が良くなかった、例えば、まあ、良くない環境っていうのはネガティブですけど、お前の考えはいいと、みんながやってることに従えと、あなたの考えはどうでもいいと、私が、まあ、親の立場とかねがいて、子供に対して私が言うように振る舞えと、そういう環境で育てられた方は、あの当たり前ですけど自分の考えなんかどうでもいいやって思うじゃないですか。ちなみにそれは僕が言っている自分の考えはどうでもよくて、お客さんに、が言う通りにしようとかっていうふうなことは、例えばニュアンスとして言っていることがあるかもしれないですけど、そこまではそういうのじゃないですからね。うん、自分の考えがあった上でその考えは一旦置いといてみたいなぐらいのニュアンスでしか僕は言わなくて、自分の意見とか自分の考えは持たないといけないかなって思ってます。まあ、マストなんですよね。でその上でどうかっていう話なんで、あのこれもあのもっと言うと、自分の考えや答えが持ってて相手に聞くで、相手の考え方を別に無視して自分の考えを言うみたいな、ことではないですからね。聞かなきゃいけないですよね。でそれを理解しようとしなきゃいけないっていうことは、どういうことかっていうと、相手に質問をしたり、あそういうことなんですねっていうふうに理解をしようとしていかなきゃいけない。いやもちろんその理解できないかもしれないですよ。理解できないかもしれないんだけど、理解をしようとするっていうのは相手の立場に立つというですね、この非常に難しいこと、自分が、その状況に置かれたらそうかもしれないなって思えることが実はほとんどなんじゃないかなと思います。実はね。だからその自分の相手の立場に立っていく、要はその移動ですよね。移動をすらしなければ、いやそれは相手と僕が違うから、あの違いますよっていうのは、それはやっぱり寂しいというか、跳ねつけてるというか、寄せつけてないっていうね、寄せつけないか、感覚なんですよね。ここはですね、感覚の話になっちゃいますが、やってると多分その相手の話を聞いてくれる人と、ね、自分の話しかしない人っていうのを別に分けるわけじゃないんですけど、それがはっきり分かれるシーンで、そういうとこかなと思います。話を聞いてくれないっていうのは、話を発して聞いているふりをしているが、実は何も聞いてない人っていらっしゃるじゃないですか。そこなんじゃないですか。はい。 そんななんか話し方の話になってますけど、まあ今回はそういう話じゃなくて、始めた方の、ね、向けのそういう余白とか余地というかね、扉を開くっていうね、歓迎するみたいなやつですね。だから初めての方はぜひね、別にコミュニケーションの話を毎回僕がしてるわけじゃないんですが、コミュニケーションもすごく重要な、仕事作りにおける、パーツというかスキル、まあ、スキルってよくないですけどね、なんか、捉え方になるんじゃないかなと思いますけど、はい。で、これの話をすると一番先に思い出す、まあ僕のね、やってることとして番組紹介をするっていう、まあごくごく当たり前のことかもしれないんですけど、でもこれをなんとなくやるんじゃなくて、初めての方に向けてしっかりと届ける。初めての方聞いてくれみたいな願いながらやると。で、願っても何も変わらないんですが、でもそれはこの間話したように時差があるので、まあ粘る感じで、まあ地道にやっていくしかないかなっていうのは思います。で、ごめんなさい、ちょっと長くなりましたけど、もう一個だけ例を言うと、昔ですね、それこそ20代で社会人の時に、なぜか、ちょっと何のきっかけは分かんないですけど、なんか演劇ですよね。要は、なんて言うんだろう、舞台があって、ステージがあって、そこで、まあ、役者さんが、生でですね、こう演技をして、それをまあ物語としてお芝居として楽しむというですね、まあ要は演劇のことを見ることを観劇と言ったりしますが、観劇というのは感じる、激しいじゃなくて見る劇で、観劇ですね。そういうですね、見る、劇、要は演劇を見に行ってたんですよ結構。別にその友達とかそういう人を作って見るわけじゃなくて、自分で本当に一人で見に行って、なんか面白いなと思ってかなり見に行ってました。はい。でそれも何ですか、一流のっていうとちょっと怒られるかもしれませんが、いわゆる劇団がたくさんありまして、いわゆる社会人劇団ってやつですよね。なんかサッカーで言ったら社会人サッカーみたいなやつで、そのなんかプロとして別に他のことやりながらやってんだけど、っていう意味ではプロじゃないんだけど、まあその劇団としてやってたり、劇団員の人がやってて、面白いなと。でもちろんその中では著名になった人とか、それをね、なりわいにしてる人もいるとは思うんで、一概に全部、なんか素人とかね、素人って言ったら女子生ですよね。プロじゃない人を見に行ったってわけじゃないですけど、面白いなと思って、見に行ってたんですよ。で、ある、特に覚えてるのが、ある劇団の方で、要はその、いわゆる劇団っていうか、役者、それ芝居見に来る人っていうのは、かなりコアな人だと。コアっていうのは、要は、なんていうの、その思考性が強いという意味ですね。今の言葉で言うと悪い意味じゃないけどオタクと、演劇オタクみたいなね感じで、要はそのあと関係者が多い。だから演劇関係者、要は舞台に出ている、役者の人の友達とかね、身内が多いってことなんですね。だから僕みたいに野良で、一人で全然知らないけどなんか行くってことってあんまないかなと思ったりします。でよくあるのが舞台で、その入り口で最後に役者の人がありがとうございましたってことでずっとね、ずらーっと並ばれるんですけど、そういうのでなんか挨拶したりとかなんかやるっていうことが、まあ、あるんですよね。僕はそんなもし一切やらなくて、あ、どうもよかったですって感じで通ってくだけだったんですけど、なんかそういうのも感じても、まあ、ほとんどの人が、身内関係者だったりするようですと。でもですよ、だったら、まあ、よくあるのがその感激、要は舞台が始まると。で舞台っていうのもまあ30分で終わることないですけど1時間とか結構あるんですよね、でその前に説明するわけですよ。この劇団はこういうものでとか、で今回の芝居はこういうものなんで、要は芝居によってはそのなんかね、演出によって変えたりとかしたりとか、あとその施設ですよね、設備としてはトイレとか、あとよくあったのがその携帯電話ですね。当時じゃない、ごめんなさい、なんだっけ、電源をね、切ったりとか、そういう話で、なったりとかね、しないように、そういう諸注意、ご案内があるんですけど、まあ、その時に、初めての人向けに必ず、そういう話をするというのが、まあ、僕は素晴らしいなと思いまして、そういうのはね、覚えてますよね。劇団のその役者の人とか、あとなんだっけ、物語とか、 感激したよく覚えてる作品はって言われても全く出てこないですけど、まあそれは全くないわけじゃないですけど、ちょっと忘れてますけど、ただまあ良かったっていうのはある。でさらにその良かったってことで、そういうまあホスピタリティっていうとちょっとね大げさなんですけど、対応はいいなって思いましたよね。だからまあ当たり前ですけど、そういう最初にご案内される方も、まあ当然役者さんなんですけど、方が、が顔じゃないですか。ある種それがいわゆるなんだっけな、ビジネス書なのかな、真実の瞬間というのがありますが、そういう話、いわゆるフライトアテンダント、要は飛行機で、接客する、チキンオアビーフじゃないんですが、その機内食っていうのに、機内食が出る飛行機の時に、牛肉がいいですか、鶏がいいですか、鶏肉がいいですかっていうふうに聞いて、それで弁当とかね、機内食が出てくるっていう話じゃないけど、そういう時とかのそのフライト アテンダントさんに対応が、その、航空会社、全てを決めるみたいな、まあ大げさだと思いますよ、大げさだと思うんですが、そういうがでも全てじゃないですか、窓口対応とかそういうことですよね。だからその意識を持てっては僕は思わないですけどね、思わないですけど、そこまで思わないけど、言わないですけど、でもそういうのはありますよね。新しいお店に行った時に、この対応が悪い、店員の対応が悪いなと思ったら、その店行かなくなりません？とか、その商品の品揃えが悪いなと思ったら行かなくないですか？そうそう、そんな感じで瞬間的に判断しているんですよね。僕もしている。ということは、リスナーというか初めて来た人も、このラジオはなんか案内もないんだなと。お前は何者だってことも案内ないんだなってことで、まあ、一応そのね、仕事クリエイターの話です言ってますから、まあ、仕事クリエイターなんぞやと説明はくっそ長くなるから、もういいやって思ってやってるんで、そこはちょっとごめんなさいですけど、ただどういうことをやっていくかってことは、まあうまくね、説明できてはないんですけど、うまい説明は多分ないと思いながら、ね、あの手この手でやってるんですけど、毎回なんか遊びながらやってるんですよ。で、そういう演劇の人、劇団のね、人の人の劇団の対応というのが、まあ、初めての方向けの案内を毎回してて、あ、この劇団は信頼できるというか、そういう人に余地があるんだなってことで、まあ、そういうことをやると、初めての人も例えば、まあ、ないかもしれないけど、僕が誘う時に初めての人でもこういうふうに言ってくれるから、まあ楽ですよね。そうそうそう。で、そういうその、まあ、若狩りじゃないけど、若狩りと違うな、違う人の層、初めての人向けとか、例えばスポーツ観戦とかでもいいじゃないですか。スポーツ観戦も知ってる人にはその当たり前だけど、そうじゃない、初めて行く人は分かんないわけですよ、っていう人向けに、案内があるのは、いいんですよね。で、それは知ってる人とか、もうごめんなさい、すでに何回も聞いてる人にはちょっと耳障りというか、ノイズになるかもしれないけど、でもまあいいじゃないですか、それは初めての人向け。で、それを言うなとか言う人がいるコミュニティとか場だと、まあ良くないですよね。いわゆるその古参ですよね。古く参加している人が幅を利かせ、新しく来る人を新参が新参者として来るなという圧を受けてしまうので、初めての方は大歓迎っていうふうに言うからには説明しなきゃいけないんでしょうね。そういうふうにね。伝わりますか？まあ、この番組自体もですね、まあ、ポッドキャストを配信してる方も多分聞いてくださる方多いと思うのは、これはまさに演劇と一緒で、身内というかですね、別に身内とは思ってませんよ。ごめんなさいね。配信というところで配信者っていうカテゴリーになると一緒になるわけですが、そういうですね、配信者向けの話って多分、なんか面白いかもしれないですね。ただ身内化しますよね、それね。要は、固定化されるので、配信者向けの話をしてもいいんだけど、そうする場合は、新しく聞く人向けとか、もしくは新しく番組やる配信者さん向けとかっていうふうに、まあ、メッセージを立ててるかどうかで、だいぶ、番組の印象は変わるんでしょうね。あと、まあ、もしくはそれをやりたいかどうかもありますよ。あるし、あと、まあ、そういうね、企画というか、そういう番組なのかどうかもありますから、まあ、一概に言えないんですけど、まあ、僕はそういうのは、大事かなと思ってやってます。つまり初めての人向けっていうのは、常に初めての人が聞いてくれるとか、もしくは、この、言葉を発しているが、分かってないんじゃないかってことで、まあさすがにそんな聞き返しないですけど、ゲストの方を呼んだ時に、そのゲストを別に僕と関係があっても、じゃあどういうことなんですかっていうふうに触れるかどうかっていうのは、僕が知っているから聞いてるわけじゃなくて、 リスナーで初めて聞く人がいるので、てか絶対知らないわけですよ、僕が呼んでくるゲストなんていうのね、あの失礼な言い方かもしれません、僕が呼んでくるゲストの方の話はわからないわけですよね。なんでまっさらな状態のリスナーを想定してその人向けに説明をしているっていう感じでやってます。でそれがあの技術としてなんかどうかっていう話はなくて、あのなんだっけ、僕とその場合ゲストの人と話して、そのもう一人、知らないけどもう一人、初めて来ましたっていうその、まあ、謎の概念ですが、ちょっと通りすがりの方じゃないけど話聞いてもいいよっていう人がいて、じゃあちょっと時間取っていただいてるんで、じゃあこういう感じで喋るんで、なんか質問あったら聞いてくださいねぐらいのノリで、その人から見てっていうのを常に想定する。なんで脳が疲れるわけですよ、当たり前かもしれないですけど。要はその自分とその人の話だけだったら、相手の理解をする、僕の話を伝える、この 2個でいいんだけど、もう一人生成されるわけですね、初めての人枠っていうのはね。でそれは並列処理をしなきゃいけないんで、多分あのまあイメージで言うと、あのお腹が減るわけですね、それをゲストトークした後ってめちゃくちゃ腹減るっていうか、うん、まあそれをね、あの腹減ることを感じてくださいっていうそんなことは言えないですけど、まあまあまあありますよね。そう、逆にそこでお腹空かないとかっていう人は多分そこで脳を使ってないんで、あのあんまり考えてないですよね、そういうね。まあそう思ったら全員的に回すかもしれませんが、だからあのなんかあの面白い話で対談とかあるわけじゃないですか、インタビューとか、うん、それも、脳を使ってないというか、対談風にしてるだけで、あの何もあの話が深まっていかないっていうのはそういうことなんだろうなと思います。つまりあのよくわかんないまあ例えば相手のことを理解しようとしなかったらね、腹は減らないし、あとなんだっけ、あのそうそう、初めての人っていうのを想定しなかったら腹は減らないです。だから想定しなかったら腹は減らなかったからダメだっていうわけじゃないんですけど、証拠として腹は減るんじゃないかなって思います、うん、疲れます多分ね。疲れなかったら多分そこを使ってないのかもしれないですよね、筋肉痛にならないというかね、うん、まあ慣れててそれをずっとやってる人はそんな気にならないかもしれないですが、まあそこまでいくとかなりの手だれで、ね、もうそれこそあのプロインタビュアーじゃないけどね、まあいわゆる職業として仕事としてやってる方かもしれませんね。はい。でまあそんな感じですね、まあ劇団でそういう体験をしたというかね、いいなと思ったんで、僕もそういうのを取り入れて、でもこれは何度も言っておきますが、始めた当初からそんな気持ちでやってるわけじゃなくて、僕がそんな配信をこれ続けていくことでなんか変わってったっていうのが一番大事かと思います。要はそれを僕は自然というか、まあオーガニックっていうね、あの、感じになるんですけど、要はその不自然になんか誰かに言われてやらざるを得ないから、なんかいやいややって、いやいや紹介してるわけじゃないんですよ、いやいややってないですよ、それ出ちゃうじゃないですか、うん、嘘つけないから。だから自分がやりたいタイミングでやってくださいって話なんですよね。だからこれ聞いた方で配信者の人がいて、自分のラジオでもやろうかなっていうのも全然ありがたいんだけど、それもなんかあんま自然じゃなくて、なんかあの自分がやりたいと思ったらいいじゃないですか、じゃなくて誰かに言われたから、やらなきゃいけないかなみたいな時ってないですか。でやっぱり紹介はしなきゃいけないよねみたいな、そういうなんかあるじゃないですか、そういう言われてるやつね。マーケティングでもそうですよ、なんか SNS は毎日発信しなきゃいけないとかね、そんなクソくらいですようん、まあ、ちょっと言葉が悪かったら申し訳ないですけど、まあそういう感じで、要はなんかそのノウハウとかいろいろ言われるけど、それ何なんですかねって、で不自然なんですよ、うん、異物、はい、異物混入です。でノウハウ自体を否定しないですよ。だけどあの薬って毒にも、毒は薬にもなるし、薬は毒にもなるっていう話でして一緒で、結局ですね、摂取の仕方とか状況次第なんですよ。だからそのものを否定するわけじゃなくて、でオーバードーズって言われる過剰摂取ってやつがあると思うんですが、あの要は例えばね、薬もいっぱい飲めば、ね、死ぬわけですよ。てか水も飲んだら死にますからね、飲みすぎたら。そうそう、今コーヒー飲んでますけど、コーヒーも飲みすぎたら死にますから、あのやりすぎなんですよね。だからノウハウばっかり追い求めてる人がそれは成功するわけないじゃないですか。ここでいう成功っていうのは、行動して結果を出して、それが成果につながっていく、その人が定義する何か良さそうなことっていう意味で使ってますが、できるわけないじゃないですか。なぜならその摂取の仕方が自分の中の摂取ってことの仕方を考えてないからですよね。で摂取の仕方も自分が考えるっていうのも、自分だったらこういうふうにした方がいいなっていうふうにはもうっていうことですけど、そしてそれで行動していくってことがなければ、結局その何て言うんだろう、薬を提供してるのに毒にしてたりされてるね、 わけですね。まあ逆はないわけですね。多分その場合毒を提供してんだけど薬にすることにはまあできなくて、いやそれはあなた毒を出さないでっていうような感じになるわけですよね。うん、でもこれは皮肉ですが、薬でこれがいいよって言ってるんだけど、その薬を提供すると摂取しすぎて毒になってるっていうのがなんか、ハマってないパターンってやつですね、うん、まあまあよくありますよね。だからこそ自分のやり方とか自分が自然にできるやり方っていうのを多分考えないと、まあ取り入れられないって感じですよね。どうなのかなと思います。そういう感じです。はい。でそういうわけでですね、ごめんなさい、しごくりに話を戻せば、結局その初めての人っていうのが非常に重要になるわけですね。だから今回もいくつか出てきたように番組冒頭でその初めての人向けに話をするっていうのが、まあラジオ的、もしくはあとはこのラジオを聞いていて、ごめんなさい、ゲストを呼んできた時に初めての人向けに説明してるっていうのは、別になんか僕はそのなんかなんて言うんだろう、その初めての人からお金もらえないじゃないですか、もらってるわけでもなく、ね、成立できないですよね。その人たちを意識して届けないと、まあ価値が減ずるっていう意味ないですね。であと別にこれ古参の古くじゃいないと思うんですけど、一番最初から、2023年1月からずっと聞き続けている紙リスナーみたいな人がいて、多分いないと思いますが、いたら教えてください。で、そういう人が、まあ権威でその人の元に全部ひれ伏せみたいな、その人の言ってることが正しいみたいなことでもないし、その人がしか子さんのリスナーしか喋っていけないとか、なんかね意見を伝えてはいけないとかっていうことないですから、そういうものなんで、なんていうんだろうな、この番組っていうのはそういう新しく聞く人とかに、開放してると、まあ当たり前なんですけど、そうやってやっぱり意識しかないと忘れちゃうんですよね、言ってる自分も忘れてしまいます。だからこれ本当に伝わってるのかなとかね、これって初めて聞く人にとってはどうなんだろうねって、思いながら、いろいろ、堂々巡りじゃないですけど話して、います。はい。なんで仕送りっていう意味ではこのサービスですよね。新しく自分が何かやりたいですっていうね、まあ、ラムネの話いつもしてるんでやめましょう。メモ帳があってこのメモ帳自分はいいなとか、あと文具があってペンがあってこの文房具いいなと思う、そういうのを作りたい商品開発ですね、作って、で僕自分がいいと思うんだったら他の人もいいんじゃないかって思う、全然いいと思います。でやるじゃないですか、時にでそんなにそもそも文房具って使うんですかとかね、その全然違うところの視点ですよね。初めての人の視点で、なんでその文具を、自分の文具をみんなが見てくれるんだろう、見てくれてない状況ですよね、での話ですよ。なんでこんな風にやってんだけど反応がないんだろうみたいな時に、冷静に見た時にそんなの触れられないし分かんないじゃないですか。で個人が作るその文具なんてなんか怪しいというか、何なんだろうねってなる、でもちろん今の話はオーバーではあるんですけど、でも例えばクラウドファンディングしますとか SNS が新しく始めました、はい、ね、誰か見てくれますって、フォロワーとかいいねがつきますってなると、そんなつくわけないんですよ、ね、クラファンなんてよくなんか達成率がどうとか言うけど、それはクラウドファンディングのそのコンテンツというかやることがいいというよりも、まあまあその趣旨に賛同するっていう意味での、伝えることは大事ですけど、その人の、まあ、情熱というか、必死にその来てくださいとかっていうとか、あと元々の、つながりですよね。だからつながりがなかったらダメっては言わないですけど、で元も子もないことを言えば、つながりがある程度なければ成功しないっていうあるんじゃないかなと思うんですよね、クラウドファンディングなんてね。そう、それが全部可視化されてるわけでもないし見えないじゃないですか。そう。まあでもそんな、ものというか、なんていうんだろうな、そんなにいきなり初めてうまくいくってことはないからこそ、初めての人向けっていうのをなんかなんていうんだろうな、忘れるわけですね。これはまあ思考の盲点ってことで何度も言ってますが、簡単に言うと、サービスとか企画とか経営とか、企業、要は企業か、何かやる人っていうのは立場っていうのはサービス側に立つわけですね。要はさっき言ったらペン、文房具を作る側だから、提供します、提供側ですね。でそれを使うユーザー、利用者やお客さんがいる、でそれは別にペンを企画する人じゃなくて、ペンを作る人じゃなくて、ペンを使う人じゃないですか。だから作る側と使う側が便宜的に分かれます。でその時にまさに、作る人は、使う人の気持ちを忘れます、忘れがちになるってやつですね。で今度、逆で使う人は、作る人の気持ちを分からない。だからペンを、僕は今持ってますが、これをペンを持つ時に、あ、この人作り手はこういうことを考えたんだなって思います？思わないじゃないですか。ペンは文字が書けたらいい。 でもちろんそのクリエイターみたいな人とかその感覚が鋭い人はそのあらゆるものをペン使うものに対して、あ、こういうクリエイティブがあるんだ、こういう仕組みがあるんだ、こういうアイデアがあるんだってことに気づくわけです。それはあると思います。そういうことを否定してるわけじゃなくて、そういうのはないわけじゃなくて、盲点なんで、立場としてあの使うペンを使ってる時にこのペンいいなっていう風のはペンなクリエイティブを考えない、作る側を考えない。もしくは逆でペンを作ってる時にこのペンの使い勝手いいよねっていう風に、作る側はなかなか思えない。人間の学習機能とかっていうその、感覚にあるんじゃないかなと思います。だからこれ思考の盲点で僕なくならないと思います。だから盲点で言ってるのは、あるんだけど気づいてないっていう意味ですから、あの気づいてないんですよ、うん、なんでこれ解決策あんまなくて、その盲点というかその立場の違いは絶対あるから、あの切り替えましょう、もしくはあのなんていうの、その立場に立って考えるっていうのが、まあ、難しいって、ね、途中言いましたけど、あのあえて違うことをやって切り替えさせるしかないんですよね。そうそうそう、まあよくありますよね。うん、なんて言うんだろう、そのあだから分かりやすく言ったら SNS で例えばインスタグラム始めたら、なんかみんな見てくれるとか、 X 始めたら見てくれる、ノートもみんな見てくれる、あとなんだっけ YouTube なんてね、何度も言ってますけど3人登録者数3人ですから、3人って別に卑下するわけでもなくそんなもんなんですよ。分かります、そんなもんなんですよ。だからそんなもんが悪いわけじゃなくて、あのそういう数値が出てくるわけですよ。そうそうそうそう。で仕送りって、もしくはサービスを作るとか起業するってそういうところに向き合わなきゃいけなくて、なんか SNS で起業だとか言ってるけど全然その見てくれないし全然うまくいかんなんて人はもうゴロゴロ言うわけですよ。でそれを失敗だからなんか恥ずかしいから、まあ、言わない人が多い。でもまあそもそもチャレンジする人が少ないと思うんで、あのどうかなと思いますけど、そういうところで、あのうわ全然うまくいかなかったっていうんだけど、でもそこでまあ一つだけ言うならば、今の話に寄せるならば、それはただ単に発信したいだけでしょって、要は発信側に立ちたかっただけでしょ。確かに発信側に立ったんだけど、じゃあそれを使う側から見られてますか見てますかって言った時に、まあ見られてないことが多いわけですよ。でこれごめんなさいね、偉そうに言ってますけど僕もできてないことが多い。だからその思考の盲点であり、そのなんていうんだろう、やってみてそんな、うまくいくことはないってことを感じましたと、まさにね感じてる方いらっしゃるかもしれない。その時にどうできるかってところが、まあ、仕送りというかそのどうやっていくかってところがポイントなんですね。でこれなんか正解ないし、こうすればいいなんてないですよ。あったらみんな成功しますよね。そうそうそうそう。だからこうすれば成功するなんていう人が、まあ、僕の中で一番うさんくさいというか一番その怪しい、トップオブトップですね。うん、でもちろん自信があって、ね、再現性があってこうやってればいいんだっていう人いるかもしれないけど、まあそれはあなたがそういうふうに考えたノウハウであり、そういう考え方であって、まあ、考え方の一つ程度に過ぎないですよね。状況や文脈が変われば全く違いますし、まあ、よくあるのが社会の状況なんて変わっていくから常に変化していくわけですよね。でもちろん本質として人は話したいとかね、社会の中に行きたいとか、なんかそういうのね、まあ、もちろ なんか一人になりたいとかもあるかもしれませんが、あの矛盾抱えたりっていうのは多分あるわけなんで、そういう本質的なことは変わらないかもしれないですね。変わらないかもしれないけど、あの考え方の一つぐらいね捉えておいて、自然に自分が、まあ、まあそういうのあるかなと思って捉えられるならやった方がいいっていう話にもなります。ちょっと仕事の盲点は話が長くなるんでこれぐらいにしたいと思いますが、今回ですね、初めての人向けに意識してみるっていうですね、まあこうやってまとめてしまうとすごい当たり前のことも知れませんが、まあ僕の演劇でのね体験でいいなって思ったこととか、まあ、あの気になる方は真実の瞬間とかね見ていただいて、まあそういう一期一会じゃないんだけど、そこで触れたところの体験や感覚が、そのサービスを決めるっていうのは、まあ、あると思うんですよね。で多分これは分かんないですよ。だけど僕のポッドキャストを聞いてくれていただいて、でこの人なんかいい感じだなと思っていただいて、ね、まあ一生聞けとは言いませんが、たまに聞いてくれる人で、あなんかね、なんか大橋さんって人いたなとかね、アイデア出しとかやってたな、リサーチとか言ってたなっていうんだったら聞いてみようって思う人がもしかしたらいるかもしれませんね。もしかしたらね。で別にそういう依頼がいっぱい来てるわけじゃないんですよ。だけどここで印象として悪かったらね、印象としてすっげえ悪かったらもう二度と来ないじゃないですか。もう見ないし聞かないじゃないですか。うん、それだけなんですよ。だからみんなにみんな八方美人ですね。みんなに皆さんなんかいいですよ、聞いてください、ニコニコっていう風にしてるわけじゃなくて、全然そんな気持ちじゃないです。全然そんなないです。 刺さる人には刺さってくれればいいかなぐらいの感じの、抜き方で、とはいえ誰でも聞くなっていう風に現じてるわけでもないですから、だったら別にね公開する必要ないですからね。そうそうそう、その誰でもいいわけじゃないんだけど出しつつ、そのなんだろう、聞ける人は限定されてくよねっていうようなことと同時に、ね、みんながすぐ出したら聞いてくれるわけじゃないっていう、そのいろんなものをこうね、混ぜこぜにしながらその中でまあやっていくっていうのが、なんていうんだろうな、活動、まあ、仕送りでもいいし仕送りじゃなくてもいいんですけど、なんかプロジェクトの活動とか、やっていくことなんじゃないかなと感じました。リスナーのあなたはどう感じましたでしょうかと、振っておいて今回終了したいと思います。ここまでお聞きいただいて、いただきありがとうございました。仕送りラジオ大橋でした。以上失礼いたします。